こんばんは、ちえです。この番組は映画好きが映画愛を込めて作品を紹介させていただきます。はい、本日の一本はミツバチのささやきです。今回は記念すべき初回ということで、私の一番好きな作品にしました。この名作ミツバチのささやきは1973年のスペイン映画となっています。監督はビクトル・エリセですね。このビクトル・エリセ監督は1969年にオムニバス作品でデビューしてから、長編は3作ですね。オムニバスは4作しか発表されてないんです。ただし、そのオムニバスの中でも日本の河瀬直美監督の呼びかけで作られた3.11 A Sense of Home Films なんかにも参加されているので、そのような作品もぜひ気になる方見ていただければと思います。その制作数の少なさから過作な監督なんてことも言われているんですが、実際のところは作品を作る意欲、創作意欲に満ち満ち溢れていたようなんですね。ただちょっとなんか不運なことで作品が出せなかったりということだったようなので、今後ちょっと今何歳ですかね、80歳とかになるのかな、ですが今後の作品にもできれば期待したいところですね。はい、そんなエリセ監督のミツバチのささやきですが、まず結論から言ってしまうと最高この映画です。はい、もうこの二文字がもうバッチリピタリと決まる作品になっています。もうそうですね、私は本当にこんなにも美しい作品があるのかと驚きました。うん、初めてこのミツバチのささやきを鑑賞した時はちょっとしばらくその場から動けないっていうか、立ち上がれないっていうぐらい、なんて言うんですかね、こう自分の感性にぴったりと当てはまったんですね。うん、なんかすごいなんか派手だとかびっくりとか感動とかそういう感じじゃなくて、自分の内面にすごい迫ったような一本だったんですね。なのでこの先も、まあ、ずっとなのかな、これはもう絶対に私の大切な一本って言える、誰にでも言える作品になっています。なのでこの作品はおそらく多くの方、好きな方も結構多いんですね。でもし好きな方がいたら、私も絶対気が合うなって思う、もしかしたら好きになっちゃうんじゃないかなって思うぐらい本当に自分にぴったりだったので驚きでした。そうなんです。で、まあ作品としての評価もやはり高くて、シカゴ国際映画祭ではシルバーヒューゴ特別賞なんかも受賞していて、サンセバスティアン国際映画祭では金の貝殻賞グランプリですねを受賞したり、トリノ映画祭でも最優秀作品賞を受賞しています。まずじゃああらすじご紹介します。本当にちょっとだけなので、1940年スペイン内戦の終結後間もなく、フランシスコ・フランコの独裁政権の下、スペインの小さな村にフランケンシュタインの巡回上映が回ってきました。多くの子供たちが怯える中、6歳の少女は、アナですね、はフランケンシュタインに夢中になりました。すっごく短くしちゃったあらすじなんですけど、あんまり内容がわからないようにと思って、こういうふうにちょっとまとめさせていただきました。で、このまあ作品なんですけれども、まず作品を見る前にやっておいてもらいたいこと、というかやっておいた方がいいんじゃないかなと思うのが、時代背景を理解しておくってことですね。 作品自体の制作は1973年になるんですけれども、舞台は1940年、つまり、スペイン内戦の終結後間もなく、先ほど言った通りなんですけどっていう時代なんですね。これをそうですね踏まえた上で作品を見ると、より深く理解できるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとこの時代背景についてお話ししたいと思います。まず1940年のスペインといえば、1936年から39年にわたり続いたスペイン内戦が終結するすぐのこととなります。マヌエル・アサーニャが率いた共和国派と、フランシスコ・フランコの率いたナショナリスト派、つまり反乱軍ですね、の2つの戦いがあって、スペイン国内が真っ二つに分断されていました。さらにこの戦いにはソビエトやドイツなんかも支援参戦するなどしていて、もう本当に混乱状態だということですね。最終的にフランコ側が勝利し、その後強大なフランコの独裁政治ですか、政権が始まる、続くということなんです。しかもそれは1975年フランコが死亡するまで続くんですね。1975年、これ大事なんです。つまりこの映画が制作された1973年はまだフランコの政権下だったってことですね。はい、そんな独裁政権の中作られた1940年のことを舞台にした作品っていうことになります。そういう時代背景を知っておくと良いという点では、なぜ良いかというとですね、実はこの作品にはさまざまなメタファーが隠されているんですね。それはなぜメタファーを用いられたかというと、エリセ監督はですね、映画制作でレジスタンス、つまり反政府行為を行おうとしたんですね。ただしその検閲に引っかかってしまって上映禁止になってしまうと、もう身も蓋もないっていうことになってしまうので、それをすり抜けるために、検閲をすり抜けるためにメタファーを用いて主張したと言われています。例えばアナの両親ですね、2人は夫婦でありながらそれぞれもう孤立してる感じがするんです。すごいなんか暗い家族なんか元気なのは子供2人、あと、まあ、お手伝いさんみたいな人もすごい元気なんですけど、この夫婦はすごい溝があるなって感じはしたんですけれども、それ溝だったのかどうなのかっていうと、実は母のテレサは手紙を書いてるシーンがあるんですね。それをなんか毎週のように列車に投函してるんですけれども、その内容とかにも注目してもらうといいかなと思います。あと父の部屋にもちょっとヒントがあって、誰かと一緒に写ってる写真なんかがあるんですけど、まあ、それが誰かっていうのはまたちょっと調べてみたりするとすぐわかるかなと思うんですけど、そういうところにもメタファーが隠されているので、あ、だったらこの夫婦こうだったんだみたいな、そこで理解できることがあります。何せこの作品余白が多いので、全然説明とかしてくれないので、自分で取りに行かないとわからないです。まあ、それもでもこの作品の魅力ではあるんですけれども、で、まあ、最もこの作品で重要なのはやはりアナ・トレントですね。子役の、はい、主演の、はい、彼女は当時7歳だったんですけれども、実は撮影の以外の、まあ、カメラの回る前ですねに、フランケンシュタインのメイクをしたフランケンシュタインさんと会っているんですけど、その時も映画の中よりもっと素敵な出会いだったみたいですね。そのように後にエリセ監督がインタビューか何かで答えられているということがあります。はい、つまりもう本当に彼女はもともと純粋無垢で、そのままの形、そのままの彼女がドキュメンタリーのように映像で映し出されているっていうことなんですね。まあ、それをその魅力が潰れないように、しかももう溢れるように 引き出したっていうエリセ監督の素晴らしさはもう本当に彼の能力はすごいなって本当に尊敬の念しかないですね。撮影方法というか、カットで言うとワンカットは結構長めに撮られてますね。で先ほどもちょっと言ったんですけど余白がすごく多くてセリフも、少ないです。もうむしろ無言のカットも多く使われているほどですね。まあでもそれがその彼女の純粋な眼差しとか佇まいをしっかり私たちにこう浸らせてくれる時間を与えてくれるというかそのようになっている気がします。はい、最後に一つ絶対に言いたいことがあるんですけど、そうです、あと絵画のように切り取られた構図にも注目してください。特に絵画、飾られている絵画ですねとかドアとか線路の直線的なものの切り取り方が抜群にうまいです。寸分の狂いもなくとっても気持ちいいです。はい、これが私の本当にこの作品を愛する少しのポイント、いくつかのポイント、全部は伝えられない、はい、です。よかったら皆さんもぜひ見てくださいね。では今日はこのぐらいにさせていただきたいと思います。はい、ではありがとうございました。バイバイ。